マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。
第348回目の配信になります。ナビゲーターの木澤です。よろしくお願いします。はい、348回目ということで、ですね、ちょっとゴジラの話をしますけど、まあ、この前ゴジラの見に行ったって話してたんですけど、いろいろ見てたらですね、どうもこの街の風景うちんとこじゃないかっていうところがありまして、でいろいろ調べたらですね、どうもゴジラは私の家の200メーターほど北を横に行ってったということが分かりました。まあ、このリスナーさんの方の、私のご近所の方、まあ、私横浜なんですけど、まあ、横浜市内のご近所の方もいますので、まあ、そういう話もね、Facebook でしてたんですけど、どうも近くを歩いてたなというところで、なんていうんですかね、ゴジラに踏み倒されると縁起がいいって話をよく聞いたりするんですけど、本当に踏み倒されちゃうと困りますけどね、ちょっとギリギリ惜しかったなという感じがしてます。多分ね、家からいい感じに見れたと思いますね、本当に歩いてたら。でも多分避難対象で避難してたと思うんですけども、まあそんなところで、まあ、なかなかあれはこの20年ぐらいで一番面白い映画かなと、そんな風に思っています。まあ、映画というか、まあ、映画もそうなんですけど、まあ、自分でもね、動画配信をしたいなというのはあって、まあ、チャンネル9とかちょっと最近やってないんですけども、ビデオ編集のソフト、これが今お安く手に入るという情報があります。これソニーのですね、ベガスプロ13というバージョンが13なんですけど、ベガスっていうシリーズがあります。これ結構ね、まともな、まともというかなりプロ仕様のですね、ビデオ編集ソフトで、お値段が安いやつで 39,999 円かな、高いやつだと 59,800 円とか、なってます。でスイートになってセットになると 79,995 円とかですね、結構いいお値段するんですが、なんと今 90% オフで売っています。これベガスプロ13エディットというやつ、これがですね、通常 39,995 円なんですが、なんと今3980円、本数3000本限定、もううちの犬もお喜びというところで、これソニーの製品なんですけど、ソースネクストが、販売しております。まあ、ダウンロード販売ということになってるんですが、これのプロ仕様のですね、ベガスプロ13というやつも、この 59,995 円のところ7980円ということになってますんで、まあ普通に使う分にはね、多分ベガスプロ13エディットで十分かなと思ってるんですけど、まあ、これでね、 YouTube の、もちろんこれ編集すると YouTube にそのまま上げてくれる機能もありますんで、かなり高機能なですね、っていうか私も使い切れないくらいのビデオ編集ソフト、今お安く手に入ります。3000本限定で 90% 引きと、9月25日まで、まあ、これソースネクストのサイト行ってですね、ソニーのプロ向け動画編集ソフトベガスプロ13というのを見ていただければわかりますので、ぜひ見てみてください。ということで、今回お話しするのが、Windows 10の、ね、お話をまたしますけど、 Windows 10の機能でアクションセンターという機能があります。これについてのお話をしたいと思います。このアクションセンター、まあ、ぶっちゃけた話、iPhone のですね、通知センターというものと同じになります。まあ、この実際はですね、この画面、 Windows 10の画面のですね、タスクトレイの、まあ、右下のところですね、まあ、のメモのような吹き出しのようなアイコンが出ていると思いますが、ここをクリックすると、まあ、Windows から出てくる通知とかの一覧を表示してくれるという機能です。この機能ですね、昔からついてたんですが、Windows 10のアニバーサリーアップデートで一部ちょっと変更ありまして、通知があるとですね、まあ、バッジという形で、アイコンのところにですね、数字が出てきます。通知されている数が表示されるようになりました。まあ、その他ですね、いろいろカスタマイズとかもできるんですが、まあ、そういったことでですね、アニバーサリーアップデートでも、ちょっとアップデート変更がされています。ですから、通知アイコンを見やるとですね、何件続いてますっていうのが見にすることできます。まあ、それちょっと使ってみるのもいいかなと思っています。で、実際通知があると、 ポップアップでね、昔 Windows 8の時はトースターっていう形だったんですけど、ポップアップでメッセージが出てきます。で、まあ、具体的にはメッセンジャーのメッセージとか、あとメールとか、あと Facebook の書き込みとかですね、まあ、そういったメッセージが出てくるのがこう一覧として出てきます。ポップアップとしても出てくるし、このアクションセンターの方に履歴としてですね、上からこう順番にずらずらっと並んでいますので、後になって見ることもできます。もちろん一回見たものは消すということもできますし、一括して消すこともできます。これ面白いのが、まあ、メッセンジャーとかね、あと Facebook で誰がこういう返信書き込みましたとかシェアしましたとかね、出てくるんですけど、面白いのがね、これ Windows ホームの、あ、じゃないや、 Windows 10 モバイルの充電が完了しましたっていうのもね、デスクトップのパソコンにも出てきたんですね。で、これなんかまだベータ版って書いてありましたけど、まあ、その面白い機能もあります。で、さらにこのアクションセンターというメッセージだけじゃなくてですね、この下の方にですね、アイコンが並んでるんですね。これクイックアクションって言いまして、よく使う機能っていうのをタイルでのようにして配置してあります。で、例えば設定のボタンだとか、あとタブレットモードの変更、まあ、この番組の中でもですね、 Windows 10をタブレットモードにするとか、デスクトップのモードにするとかですね、よくお話をしてるんですが、こういった切り替えとか、あとネットワークのオンオフ、無線 LAN とかですね、あとはモニターの切り替えですね。よくプロジェクターにつないだときに、プロジェクターの方を画面を拡張するだとか、あとは同じ画面表示するだとかですね、まあ、よく勉強会でスライド表示させる、プロジェクター表示させるときにですね、ここいじるんですけども、まあ、そういった画面の切り替えとかですね、そういったね、よく使う機能はアイコンとして出ています。あと面白いのはこれノートってあるんですね。これノートって押すと何が出てくるかっていうと、ワンノートが起動しまして、すぐメモが書けると、もうすぐ新しいメモがすぐ書けるっていう状態になっています。ちょっとしたメモをね、すぐ取りたい、でワンノート起動するっていうより、ここ起動してもうすぐメモ帳を開きたいっていう方にはですね、いいかなと思います。で、この、クイックアクションなんですけど、これ機能によってですね、まあ、画面に実装するそのアイコンによってですね、4段ぐらいの表示になったりするんですが、よく使う一番上の1段だけ、ここだけを表示したいとか、そういうことができます。まあ、つまりアイコンを全部表示させるか、1段だけ表示させるかっていうところで、これクイックアクションのアイコンのですね、右上の方に折りたたむもしくは展開っていう文字が書いてあります。まあ、そこリンクになってますね。そこをクリックすると、折りたたむってると最後の一段だけとか、展開ってると全て表示するとかですね、そういうことが切り替えられるようになっています。で、さらにこのクイックアクションの、表示するアイコンの内容ですね、まあ、そこら辺含めた設定ができるようになっています。で、これ設定の画面を開いていただいて、システムを選んでもらって、その後通知とアクションっていうリンクがありますね。そこを見ていただきますと、まずですね、クイックアクションということでアイコンの一覧が出てきます。で、これをドラッグアンドドロップでアイコンの位置をですね、変更したりとか、もしくは追加とか削除、まあ、これ追加とか削除っていうのはですね、アイコンの機能に対してオンとかオフとかするボタンがありますので、それで切り替えるということになっています。まあ、そういったところでそのクイックアクションのアイコンの表示したり出したり出さなかったりとかですね、あとこの配置を変えるとかということもできます。さらにですね、先ほど言いました通知の機能なんですが、これも通知のオンオフというところもこの同じ画面で設定できるようになっています。で、アプリケーションごとにですね、通知を出したり出さなかったりっていうのが出てくるんですね。例えば Facebook のアプリとかを登録してて、Facebook で何か書き込みがあると、例えば誰かから返事がありましたとか、コメントが書かれましたとかですね、ポップアップで出てきて、もちろんアクションセンターに記録としても残るんですが、例えばこの Facebook からのアプリからの表示はしたくないという時は、これアプリの一覧が出てますんで、例えば Facebook のところをオフにすると Facebook のアプリからの通知がなくなるとか、そういう設定ができるようになっています。これが結構多いですね。私も今アプリたくさん入れてますけど、 Amazon クラウドドライブだとか Facebook とかメールとかですね、あともいろんなメッセンジャーの単語とか一覧がこう出てますんで、まあ、そこら辺からのメッセージを出すか出さないかということがね、切り替え設定できるようになっています。まあ、そんなことで地味な機能であるんですけど、ちょっとこの便利なアクションセンター、 ぜひ、ね、使ってみるといいんじゃないかなと思います。あの Windows 10モバイルになりますと一番画面の上からあのスワイプダウンすればですね、よく出てきます。私よくあのテザリングの、ね、モバイルホットスポットのオンとかオフとかをですねここでやったりします。まあ、あのすぐ使いたい機能をさっと使いたいと、すぐ使いたい機能をですね、簡単に使えるようにということでこのアクションセンターで、まあ、メッセージとかですね表示させたいっていう時はですね、なかなかいい機能じゃないかなと思いますのでぜひ使ってみてください。はい、以上 Windows 10のアクションセンターについてお話をさせていただきました。はい、第348回は Windows 10のアクションセンターについてお話をさせていただきました。なんか前これ喋ったかもしれないんですけど、まあいいんじゃないかなと思っております。さて、今ねあのネットブックがあるんですけど、ね、メモリー 1,2 がしか載ってない、これなんだっけ、この番組でも前お話したね、これ EPC だから、Asus ですね、 Asus の Atom を使ったネットブックなんですけど、これ今 Windows 10を入れてます。で今 Windows 10のアニバーサリーアップデートを入れようとして、一生懸命ダウンロードして今再起動中ですけどね。あ、もう一個アップデートもあるかな、どんな動きになるでしょうね本当に小規模なも動くんで、で今 SSD に変えてますんで、結構意外と使えるんじゃないかなっていう状況になってますんで、まあ、これのねお話もできればいいかなと思っています。先日あのバイオの C15 お話をしましたけど、あれ見てきました。まあ、バイオっていうとビジネス用のかっこいいパソコンっていうのがあって、あのバイオの C15 ってどっちかというと本当コンシューマー寄りのシリーズで、あの昔のバイオだというと、ね、昔で言うと、ね、E シリーズだとかああいうところで、まあ、あれはちょっと違うバイオじゃねえよっていうところは私もあったんですけど、まあ、実際実機見てきまして、うん、やっぱり私の中ではちょっと私の知ってるバイオのシリーズではないなと思ってるんですが、意外とですね良かったです。あのタッチパネル、タッチパッドがですね結構使いやすいってところもあったんですけど、だからなんですか、デスクトップと兼用しておしゃれに使いたいっていう本当にコンシューマー寄りのね、モデルなんですけど、そういう用途でね、普段使いしてみたいっていう方にですねあのバイオはいいのかなと思っています。ただ私のでも趣味ではないんで買うことないと思うんですけど、あと色がですねオレンジ色だとか青だとかっていうキーボードのパネルのところがね色がありますんで、あれが結構目にきついかなっていうのはあるんですけども、まあ、そういったデザイン重視っていうかね、こうおしゃれなノートパソコンを使いたいなっていう方はですね選択肢としていいんじゃないかなと思っています。ただやっぱり嬉しいのはバイオ株式会社もああいうバイオを作る余裕が出てきたのかな、まあ余裕じゃないのかもしれませんけどね、初めのバイオプロのシリーズだけだったんで、なんかもう2年目で黒字になってるって話なんで、まあ今後もね頑張っていただきたいなと。で私もまだ次の株のパソコンはシンクパッドかサーフェスかバイオかわからないんですけど、その時なんかいいのが出てればいいかなと思っています。はい、そういうことでまたいろいろネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。